はい、こんにちは。本日も数ある社交場の中より当店これに懲りたらまた来てねご指名ご来店いただきまして誠にありがとうございます。ということでルースケです。2週間ちょっと空きまして、ちょっと風邪なんかも一回しましてね、いろいろあったんですけど、まあ今年私スポーツ新聞なんかね、なかなか今新聞をね見ないっていう若い方なんてほとんど見ないんですけど、まあギャンブルとかやるんでスポーツ新聞よく見るんですけどね、今年はねもう残り2ヶ月ちょいになりましたけど、スポーツの世界では大きいというね、大阪の王ですけど大きい大という字ですね、これがもう紙面を踊っておりまして、そういうことに気づいたんですよね。ね、大きいことはいいことだってね、昭和40年代ぐらいに流行った流行語がありましたけど、本当にねすごいんですよ今年。まあ6月にはですね、サッカーのワールドカップの大迫勇也選手がねコロンビア戦でゴールを決めて唇を切りまして、この大ブームというんですか、大阪の大ブームの火付け役となりましてですね、その後はもう大谷翔平選手が海を渡ってエンゼルスで活躍ね、まだ新人王とか発表されてないんですけど、多分じゃないかなと思うんですけど、今年の大ブームのねおかげでは、でその後には大坂なおみ選手が全米女子オープン取りましてですね、でまたこれで終わりかと思ったら10月にはマラソンのですね大迫傑選手ですね、2時間5分台の日本新記録出しまして1億円ゲットですよ。まあ本当にねすごいんですよ今年、大きいという字が。でこれは名前だけじゃないんですよね、大阪桐蔭が連勝記録も作ったし、まあ夏もね高校野球甲子園優勝しましたし、でまずねあれですよ、渋いところではね都市対抗野球が大阪ガスが初優勝してるんですよね。だからもうスポーツの世界ではもう大きいという字、本当にね大活躍な1年になってます。ただしねまだ2ヶ月ちょいありますんでね、まだまだスポーツをやられてる方で名前に大きいがつく方、名字につく方、また大阪のチーム、これねワンチャンあるんじゃないかと思うんですよね。そしてリーグではねタイガースのファンなんですけど、これね大昔見たく大阪タイガースという名前だったら今年はもしかしたらあったんじゃないかなと思いましてね、そんなこんなを考える今日この頃でございます。
すべての音はここから始まる、始めはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる、 www.artfields.net アートヒルズミュージック
。はい、というわけでございまして、大のつく人はね今年当たり年ですよってお話ししましたけども、まあ昨今の話題ではジュリー沢田研二さんですね、コンサートドタキャン騒動っていうのがねちょっと数日前にありましたけども、まあその問題はねテレビであれやこれやとか肯定派とか否定派の人がいろいろ言ってますんで、まあその話題は触れないんですけど、まあ、ジュリーさんの話題で思い出したんですけど、まあ日高五郎さんって方がね残念ながら今年お亡くなりになりましたけども、北海道が誇るというかね知らない人はいないというねすごい方ですけども、この方がおっしゃってたジュリーの勝手に仕上がれっていう歌詞は、あれは刑務所の受刑者が同僚の受刑者に向かって歌った歌だって言ったのをねすごく思い出しました、ね、勝手に仕上がれっていうのはジュリーの中でもものすごくヒットしたね歌ですけども、本当にすごいんですよ。 よくそういうところにあの頭というかあの目が行くなと思って、僕は目から鱗だったんですけど、あの勝手に仕上がれってね、若い方あんまり知らないかな。でもまあ超大ヒット曲ですけどね、すごいんですよ。そういう風に思って聞いたらね、聞こえてくるんですよね。壁際に寝返り打って背中で聞いている、やっぱりお前は出ていくんだ、悪いことばかりじゃない、カバンに詰め込む気配がしてる、行ったきりなら幸せになるがいい、戻る気になりゃいつでもおいでよ、寝たふりしてる間に出て行ってくれ。すごいですよねこれ、ほんとまさにそれっぽく聞こえますよね。同僚の受刑者の出所を歌う歌っていうね、いや素晴らしい発想だなと思ってね、これね、こういうところにあのなかなか目がいかないなと思ってね、ジュリーの話題が最近あったので思い出しましたけど、まああのね、私もラジオこうやってやってますけどね、決してねあのラジオやる人ってなんか明るい人とかね、こんにちはとかね、そういうテンションの人ばかりじゃないんですよね。だからあのどっちかというと僕ってね、超ネガティブシンキング者なんですよ。ただ世間の今のポジティブ推しっていうのはすごくなんかもう胸焼け気味っていうか、もうすごくないですか、もうポジティブに前を向いていきましょうっていうのがなんか世間に溢れすぎてて、なんかねちょっともう僕なんか受け付けられないんですよね。ねえ、僕はどっちかというと上を向いて歩こうとかっていうよりはね、下を向いて探そうっていう方ですから。でもほんとね、なんか上を向いて歩こうとか前向きにとか言うけど、やっぱり下を向いて探さなきゃいけない時も人間必要ですよね。いつもそう思うんですよ。ポジティブにとかっていうのがね、あまりにもなんか世間にもうね、本当に支配しすぎなんじゃないかなと思うんですよね。私なんかあれですよ、座右の銘っていうのが分かんないですけど、明日できることは今日しないですから。もうね、明日できるんですから今日はしない。今日も飲め飲め客の酒。ああ、これ違いますね。ちょっと別の商売の言葉ですね。もう明日できることは今日しない。これをね、実践しておりますので。なんか本当にね、ポジティブじゃないということで。テレビ番組なんかそうなんですけど、僕、あの、朝の情報番組とかもいっぱいテレビ番組ありますよね。あれでもね、その番組内容がダメだとか、この出てるタレントさんが嫌だとかっていうわけじゃなくて、朝からおはようございますとか、うん、こんなお店に今日はやってまいりましたとかっていうのはね、もう僕のテンションに合わないんですよね、朝の。だからもう生理的に受け付けないって感じなんですよ、ああいう番組は。もうだから番組内容が悪いってわけじゃないんですけど、テンションが自分が合っていない、その時間に。だから申し訳ないんですけど、チャンネルをね変えさせていただいてるんですよね。なんか朝からおはぎみたいな感じでちょっと僕は受け付けないんですよね。もう朝ぐだーってため息混じりで起きて、今日もっていう感じでスタートするタイプなんで、どうもねそういう方って結構いると思うんですよね。多分あの番組ってテンションって大事ですよ。自分の持ってるテンションがその番組と合ってないと、まあね、失恋とかされたり悲しいことがあった時になんかバラエティ番組がなんか入ってこなかったりね、失恋してすごくもう本当落ち込んでる時に明るい歌聞いたらいいよとかなんか言うけど、絶対受け付けないですよね。絶対もうあの暗い歌の方がね、落とし切った方がまた回復するじゃないですか。それと一緒だと思うんですよね。だからあんまりね、僕はあの世間のあのポジティブ推しっていうのどうもね好きじゃないし、あとまた人がね多く出てる番組も僕はねあんまり好きじゃないんですよね。あのなんとか大感謝祭とかいろいろたまにありますけどね、あの番組内容がこういう企画が嫌だとか出演者が嫌だとかじゃなくて、もう出演者が多いのがなんかあんまりダメなんですよね、テレビ見てて。だからもう基本田舎者なんで、見終わった後になんか新宿とかの人混みの中行って帰ってきたみたいな気分なんですよ。もう疲れちゃって。だからね、そういう人って結構いるんじゃないかなと思う。そういうことを思って番組を選んでるっていうのはね、僕だけなんでしょうかね。世間の人でもいれば共感していただければなと思いますけどね。まああとまあ本当ね、なんかそんな愚痴ばっかりが続きますけども、まあ、昨今ねいろいろな場面でワールドカップにしても金メダルにしても、まあ、特にね注目されるのがあのオリンピック。まあいいんですよ、僕も見てますし関心あって見てるんですけど、 ね、羽生結弦選手とか、まあ、オリンピックとか金メダル取ってわーって凱旋してね、わーって日本でインタビューとかするじゃないですか。どうでした羽生選手の金メダル、わー感動しました、もう勇気もらいましたっていう人多いんですよ。俺あの感動したまでわかるんですけど、勇気もらったっていうことを言う人が世の中にものすごい多いんですよね。だから俺100歩譲ってその勇気ってどこで使うのかなと思っていつも首ひねってるんですけど、例えばね、いやもうお化け屋敷にもう絶対怖くて入れなかったけど、羽生結弦選手の金メダルで勇気もらってこれで入れますとかって言うならわかるんですけど、あと受験生がね、もうこの大学にもう臨みます、勇気もらいましたという風になるならいいんだけど、日々そんなに勇気を必要としてる生きてるかなと、もらってもどっかで使い道あるかなと俺なんか考えてるんですよね。でも言う方多いんですよ、もう勇気もらいましたとかって二言目には。そんなに普段の生活で勇気を必要としてるのかなと、首かしげてるんですよね。こんなことを思って見てるのは僕だけでしょうかね、本当に。まあそういうことでね、ネガティブシンキングも時には大事ですよということを述べてね、中のコーナーと締めに入りたいと思います。
さて次回の唐沢和道のラジオ始めたんだがわ、
DJ 唐沢は初めて1回も噛まずに収録を終える。
しじみの最近舞台も始めたんだが、
半田ささんデビュー15周年まだまだ服飽きない
の3本かもしれない。唐沢和道のラジオ始めたんだが、
見てね
ー。ご案内いたします。東京ネットラジオ前が参りました。第2第4火曜日配信中です。内容は聞いてからのお楽しみに。
藤木と
佐藤昭弘
のアンチエイジ特ジミの
ご機嫌な
ラジオ、
はい、注目、はい、毎月第3土曜日で、ね、配信中だから聞きなさいよ。トラチ
お疲れさんでジャポン、
お前ら絶対聞けよ。
うるさいんだバカチング、
ジャポン。
はい、取り留めのない話をずっとしてるとね、だんだんエンディングが近づいてきてるんですけど、まだね、本当1回目2回目もうねやってまして、こういうこと話したいなとか、ああいう話をしたいなとか、いろいろね、まあ、聞いてる人がいるいないは別でいろいろあるんですけどね、また次回とかその次にはいろいろ話したいなと思うんですけども、いろいろね、私っていうのはそのそうしたいわけじゃないけども行ってみるっていうのが好きなんですね。例えば昔、レースアナウンサー養成講座というのに通ってたことがありましてね、今ラジオ日経という会社になってますけど、昔はラジオ短波って言ってたんですけど、競馬場で実況とかをやってる、まあ、基本的にラジオがね中心となってやってるところなんですけどね、そこに通ったりしてね、まあ現場実習とかで中山競馬場のね一番上まで行って双眼鏡を見ながらね、さあスタートしました、ドット飛び出しました16頭、まず正面スタンド前の先行争いですが、うちの方からスルスルスルっととかっていうことをずっとやってた時期がありました。まあね、それもそのまあでも経験ですよね。人に話すのが人に話すとかね、こういうもんだよとか、そのちょっとかじってですね、話すのが結構好きなので、またねそのレースアナウンサー養成講座とか、ね、その中で面白いことがあったこととかね、いろいろ今度の、ね、次回とかご紹介したいと思います。それだけじゃないですよ、それ以外にもまあヒサロとかね、日焼けサロン、あれもヒサロに行った話とかね、ヒサロも別に僕は真っ黒にして歯白くしたいとかって思って行ってるわけじゃなくて、どんなとこなんだろうっていう興味があるんですよね。だからとりあえず5回ぐらい行ったかな、行ったんですけどね、まあそのヒサロ話とかも、まあ、いろんなところをなんか別に自分の意思じゃなくて興味本位で動くってのは非常に好きでね、またそういう興味本位で行ってきたけどこんな目にあったっていう話もね、いろいろ今後のね放送の中でしたいなと。そのヒサロはですね、ヒサロ初回行った時に、なんか想像すれば分かるんですけど、ローラチックなお姉ちゃんが受付で、もうどう見ても20歳前後だったんですけど、初めて行って、ヒサロといえどもちょっと緊張してるじゃないですか。その子のね、僕一番びっくりして今でも強烈に印象 残ってるのはタメ口だったんですよね。もうものすごい年の離れたお姉ちゃんに今日どれぐらい言っとくとかって言われて、タメ口かよと思う。まあそのね、ヒサロの話もまたヒサロ思い出話も、ね、次回からしたいと思うんで、まあね、これに懲りたらまた来てねというね、タイトル通りのオカマの話ができてなかったので、ちょっと最後にオカマの名言、オカマの名言じゃないですね、ママのお言葉を。ママはね、福島県出身の方でした。福島の方 の, あの悪く言うわけじゃないですけど、ママの口癖っていうのがあったんです。あのママが接客すると、テーブルで言う言葉が、福島の名物ってなんだか知ってる？わかんないよ。わかんないの？桃とホモ。桃も多いけどあそこいホモもいっぱい取れるのよって言ってたのがママの口癖でした。ね、誤解のないよう言っておきますけど、決してそんなことはありません。福島の出身のママが、そうやってお客さんにお言って笑わしてたという話で、まあオカマバーの話もね、もう少しまたいろいろ引き出しがありますので次回以降お送りしたいと思いますので、まあ、これに懲りたらまた来てねということで、本当に懲りた方もかなりいるんじゃないかと思いますけど、また次回の放送まで、さようなら。